清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。1週目は五日市記念病院、そして3週目は廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお招きします。この番組のパーソナリティは、今週は
五日市記念病院の青木昭夫です。
そしてアシスタントは FM 五日市パーソナリティの香川文香です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ青木さん、今日7月1日は五日市記念病院さんにとっては特別な日なんですよね。
はい、そうなんです。本日は、五日市記念病院33回目の開設記念日になっております。1991年に前理事長の梶原史郎先生が救急医療を受ける病院の少なかった広島市佐伯区にですね、脳神経外科を中心とした全身管理のできる95床の救急病院として開設され、現在は地域の皆さんのご協力をいただきながらですね、180床の急性期中心の病院となっておりまして、多くの患者さんにご利用いただいております。しかしながら、この地域におきましても急速に高齢化が進んでおりまして、入院するほどではないんですが、通院が困難な方が非常に増えていることもありまして、今までの入院と外来診療だけではなくて在宅医療にも取り組んでいこうということで、今年の5月13日に訪問診療、訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション、認定栄養ケアステーションを包括的に管理運営する部門として在宅診療支援センターを開設いたしました。
さあそんな中、今回前半では在宅診療支援センターの役割と訪問診療について、五日市記念病院在宅診療支援センターの中川貴久さんにお話をしていただきます。それでは中川さん、まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。現在在宅診療支援センターにおいて、窓口業務や訪問診療の診療補助センターをご利用で、ご希望のある方に対して理学療法士として訪問リハビリテーションを行っております。私は訪問診療の窓口や医師の診療を補助させていただく役割をしておりますので、診療を補助する立場で、当院の訪問診療について感じたことを踏まえながらお伝えさせていただければなと思っております。
はい、では在宅診療支援センターの役割について教えていただけますでしょうか。
はい、この度五日市記念病院で開設されました在宅診療支援センターについてですが、宮崎優子センター長を含め3名の医師による訪問診療をはじめ、訪問看護ステーションから訪問看護やリハビリ、臨床栄養科からの訪問栄養食事指導、また廿日市記念病院の通所訪問リハビリなど、ご自宅での生活を支援するための医療介護の相談窓口として開設されております。これにより、当院の理念でもあります地域に望まれる医療の実現に対して、特に五日市記念病院ではこれまで救急医療、入院医療の役割を主に担っておりましたが、新たに在宅医療を行うことで、これまで以上に患者さんに望まれる医療を提供できる体制を整えております。また社会的にも、広島市における報告書によりますと、訪問診療のニーズが高い85歳以上の方は2020年度よりも2030年度は 1.4 倍程度の2万9000人程度とニーズが増えると予測されております。当院においても地域の方々の在宅医療を支える体制を作ることは、地域に望まれる医療の実現のためにも必須の状況とも言えます。在宅生活にご不安のある方々は、在宅診療支援センターとして訪問診療、訪問看護、リハビリ、栄養などについて医療的なサービスの窓口となっておりますので、ご相談いただければと思っております。
はい、続きまして、在宅診療支援センターの役割の一つである訪問診療について往診との違いも含め教えていただけますでしょうか。
はい、訪問診療は通院が困難な状態である患者さんがご自宅などの居宅での療養を希望する場合に居宅に訪問させていただき診察を行うことを言います。基本的には外来受診の場所が自宅に変わるといったイメージで良いかと思います。正確には急変した時などに患者さんやご家族の要請を受けてから伺うものが、往診であるのに対し、計画を立てて定期的に伺うのが訪問診療となります。
はい、ではご自宅に伺って行う訪問診療なんですが、どのような検査治療が行われるのでしょうか。
はい、医師がお体の状態を診察して、必要に応じて血液検査や検尿、検便、インフル検査などその場で対応が可能な検査を行ったり、お薬の処方を行ったりしております。また状態に応じて注射や点滴をしたり、看護師の方に数日間点滴を行っていただくような指示を出しております。ちなみに当院では、訪問診療でその場で対応ができないケースの時は、外来受診をお勧めして膝関節の MRI を取っていただく対応したことや、入院治療を行うために入院調整を行ったこともあります。
はい、訪問診療が利用できる方というのはどのような条件があるのでしょうか。
はい、ご自宅などで療養中であり、一人で通院が困難な方が対象となります。具体的なイメージでお伝えすると、通院するのに車椅子や歩行器、杖などをご利用されていて、ご家族が介助でお連れしている方、ご家族がお仕事をお休みされて、介護しながら何とかお連れしたり、介護タクシーをご利用して通院されている方、他には、例えば夫が認知症で通院が難しくて妻が付き添いをして何とか通院を行っているケース、他には入院患者さんで言えば退院直後に一時的でも医療的なケアが必要なケースも対象となります。また対象となるお住まいの地域は広島市佐伯区及び西区廿日市市東部で、当院より5キロ程度圏内にお住まいの方を対象としております。状況により訪問させていく場合もございますので、ぜひご相談ください。
はい、訪問診療を受けるメリットというのはどのようなものがありますでしょうか。
はい、訪問診療は診察の時だけではなく、日々の患者さんの状態を把握して健康的な在宅生活が送れるように管理することを行っております。これまで状態が悪くなってから病院に通っていた方も、日々の診察があることで予防的な観点で過ごすこともできますし、状態が悪くなった時にいち早く治療を行うこともできます。そういった点が患者さん自身の大きなメリットがあるように感じております。またご家族側にの視点に立ってみても、通院が大変な状況にあったご家族さんの負担感を、少しでも減らすことができるのかと思っております。実際に通院がなくなったことや外来待ち時間がなくなったことを喜ばれるご本人ご家族の方も多い状況にあります。
はい、ご家族患者さんにとってもですね、メリットが多い訪問診療なんですが、利用したい場合手続きや流れについて教えていただけますでしょうか。
はい、訪問診療のご希望や必要性がある患者さんがおられましたら、当院を入院されている患者さんであれば、退院後の生活を相談される際に各病棟のスタッフと相談しながら進めていただければと思っております。また外来患者さんや院外からのお問い合わせについては、在宅診療支援センターが担当窓口として対応いたしますのでご相談ください。その後当院の担当スタッフより詳細な説明をさせていただき、同意書や契約書を取り交わすことで訪問診療が開始となります。その間、担当医が訪問診療に移行可能な病状などそういった判断を行うことになりますし、また介護保険をご利用の場合は担当のケアマネージャーさんの方にもご相談させていただきながら進めることになります。
五日市記念病院の訪問診療を利用するにあたっての注意点などはありますでしょうか。
はい、当院の訪問診療に関しては医療保険、介護保険利用いずれの方も対象です。また訪問診療及び往診などの対応は平日日勤帯での対応となりますので、夜間休日については、これまで通り時間外の救急外来の受診をお願いいたします。外来を行っている時間帯が訪問診療の時間と思っていただければと思います。
訪問診療を利用した場合、料金などを教えていただけますでしょうか。
はい、利用料金に関しては、各々の保険種別や 医療補助などの状況にもよりますので一概には言えないです。例えばでお伝えすると、75歳以上の後期高齢者で負担割合が1割の方で、例えば原爆手帳、生活保護などの特別な医療的な補助がないケースとした場合の話になりますが、1ヶ月にそういった方が2回訪問診療を行って1回採血を実施したと想定した場合に、だいたい6000円前後の月額の費用がかかると考えていただければと思います。利用料金も含めて当院の訪問診療について疑問点がありましたら、在宅診療支援センター宛にご相談いただければと思います。
さあ、それでは中川さん、最後にラジオを聞いているリスナーの方にメッセージをお願いします。
はい、広島市市民意識調査によれば、どこで最後を迎えたいと思うかという問いに 77.2% の方が、自宅を含む居宅で最後を迎えたいと考えている調査結果があります。私自身も最後の時まで自宅で過ごしたいと思う一人であり、これまで関わった患者さんの多くもずっと家にいたい、家に帰りたいとおっしゃる方も多くおりました。在宅診療支援センターとして住み慣れた地域やご自宅で過ごすことができるように、少しでも医療的な支援をしたいと思っております。何かありましたら当院の在宅診療支援センターにご相談いただければと思います。本日はありがとうございました。
はい、前半では五日市記念病院の在宅診療支援センターの中川貴久さんに、在宅診療支援センターの役割と訪問診療について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、そしてこの番組ではご出演の方にリクエスト曲伺っております。中川さん、今日は何をリクエストされますか？
生き物係のありがとうという曲をお願いいたします。
はい、なぜこの曲を選ばれましたか？
はい、先ほど調査報告にもありましたが、自宅で最後を迎えたいという方も多いとのことですが、以前担当した緩和ケアの患者さんも、最後まで、最後の時まで、ご自宅やご家族への思いが、すごくある方で、この曲を好まれて聴いていらっしゃいました。私自身、在宅医療を考えるきっかけになった患者さんでもありますので、ぜひこの曲をリクエストさせてください。
はい、それでは中川さんからのリクエスト、生き物係でありがとう。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。今回は5月に五日市記念病院に開設された訪問診療支援センターについてお話を伺っております。前半では在宅診療支援センターの中川さんに、在宅診療支援センターの役割と訪問診療について伺いました。後半では訪問看護について、法人の統括看護部長であり五日市記念病院の訪問看護ステーション管理者の村中くるみさんにお話を伺ってまいります。引き続きパーソナリティの青木明夫さんとともにお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは村中さん、まずは自己紹介からお願いします。
はい、五日市記念病院訪問看護ステーション管理者の村中と申します。五日市記念病院では昨年の2月に五日市記念病院訪問看護ステーションを開設しました。今1年半が経ったところです。まだまだ地域のケアマネージャーさんから五日市記念病院に訪問看護ステーションができたのと言われることも多く、周知できていないのが実際のところです。国の施策で入院期間が短くなっていることもありますが、五日市記念病院でも介護のいる状態で退院される方がいらっしゃいます。そのような患者さんやご家族を地域で継続して支えることを目的に訪問看護ステーションを運営しています。
はい、では初めに訪問看護の役割について教えていただけますでしょうか？
はい、地域包括ケアシステムという言葉を聞かれることがあると思いますが、訪問看護というのはその在宅療養を支えるサービスの一つになります。ご自宅に伺って要介護状態にある利用者の方に看護師が看護を行うというものです。全国的に訪問看護の需要がとても高まっていまして、利用者は医療保険、 それから介護保険を合わせて全国で100万人を超えているということでした。訪問看護というのは主治医の指示のもと自分らしい生活を送るために看護師が療養所のお世話をするというものになります。
はい、とても多くの方が利用されている訪問看護なんですが、どのようなことが行っていただけるのでしょうか。
はい、主には医療的ケア、それから日常生活支援です。医療的ケアですと点滴や注射などの医療処置や在宅酸素などの医療機器の作動状況の確認ですとか、床ずれのケアや人工肛門のストーマケア、それから経管栄養といわれる管を通して栄養を取られている方のケア、尿道カテーテルなどの入れ替え、そういう医療的なケアを必要とされている方へ訪問しています。それから予防的看護と言われている病気の悪化の防止については、お薬がちゃんと飲めているか、食事が取れているか、体重や熱、脈拍、呼吸状態などを観察して病気の悪化防止のために気をつけていただくことをアドバイスしています。時には訪問している方が病気の悪化が見られた場合には五日市記念病院の主治医に相談して早めの受診を促したりということも行っています。他にも食事であるとか排泄、入浴介助などの日常生活の支援やアドバイス、在宅リハビリテーション、心配事の相談などにも対応しています。訪問した時だけではなく、電話で熱が出たけどどうしようという相談があったり、朝から全然水分を取ってくれないけどどうしたらいいかなどの相談を受けることもあります。
はい、非常に多くのことを行っていただけるということなんですが、訪問看護の対象となる人はどのような方でしょうか。
はい、主治医の先生から訪問看護指示書が出た大人から子どもまで全ての方を対象としています。主に関わっているのは高齢者の方で、病気の治療を入院して治してもらったんだけども、家に帰ったら介助が必要な状態になっていた方ですとか、脳卒中後の麻痺が残って心不全、がん、認知症、さまざまな病気の方に訪問しています。医療保険で訪問する場合もありますし、介護保険で要支援、要介護の方に訪問する場合もあります。
はい、五日市記念病院での訪問看護が利用できるエリアというのがありますでしょうか。
はい、五日市記念病院からおおよそ5キロ圏内にお住まいの方を対象としていますが、状況に応じて対応させていただいている状況です。
訪問看護を受けるメリットというのがありますでしょうか。
そうですね、一番のメリットは身近に医療従事者がいて、いつでも相談できる環境になるということだと思います。家で介助のいる方がおられるといろいろ不安なことも出てきます。そんな時に小さなことでも相談できると安心につながる場合が多いかと思います。夜眠ること、食事を食べること、排便や排尿などの悩み、体調のことなどたくさんの不安がある中で、相談してアドバイスを受けるだけでも、極端なことを言えば話をして誰かに聞いてもらうだけでも心が軽くなることはありますから、そういうところが一番のメリットだと思います。もちろんケアの部分を看護師が担いますと、家族の介助料は減って負担は軽くなりますし、私たちが訪問している間は家族の方には休んでもらうようにしています。
在宅で利用を受ける方にとってとっても安心だと思うんですが、その訪問看護を利用する際の手続きや流れについて教えていただけますでしょうか。
はい、訪問看護開始までの流れについて、大きくは相談、訪問看護指示書の交付、スケジュール調整、契約、担当者会議を得て利用開始という流れになります。相談の部分では、かかりつけの先生が患者さんを診察されていて訪問看護が必要と判断した時に、ケアマネージャーさんに伝え、訪問看護ステーションに相談があるという場合もありますし、入院中の患者さんに普段関わっている看護師が自宅に退院された時に、これは訪問看護の介入が必要だと考えて主治医に相談し、ケアマネージャーさんに伝えるという場合もあります。もちろん患者さん家族のご希望があって直接相談がある場合も多くあります。どのような流れの時にも、医師から訪問看護指示書をいただいて、その人に合った看護計画を立てます。ケアマネージャーさんがケアプランを立ててスケジュール調整をしてくださいますので、その間に本人やご家族と契約書を交わします。在宅生活を支えるのは看護師だけではなく、多くの職種が支えてくれます。事前にご自宅で担当者会議と言われるご家族、ご本人、ケアマネージャー、福祉業者の方、 訪問介護のスタッフ、訪問リハスタッフが集まって、それぞれどのようなサービスを提供するか情報共有して訪問看護は開始となります。それから看護計画に沿って看護を提供するという流れになります。1回ごとの時間は30分であったり60分であったり、回数は毎日伺う方や週に1回の方、月に1回の方など利用者に合わせて決まります。
はい、五日市記念病院の訪問看護を利用するにあたっての注意点などはございますでしょうか。
はい、必ずではないのですが、介護保険を使用する場合が多いので介護保険申請が必要になることが多いと思います。
はい、では訪問看護を利用した場合の料金について教えていただけますでしょうか。
はい、保険の種類によって、それから訪問する時間や回数によって違うんですけども、訪問看護だけの目安でいうと1回の時間が30分から60分訪問して介護保険1割負担の方だと1000円かからないぐらいの料金になると思います。詳しい料金についてはケアマネージャーさんの方に相談されるのが良いと思います。
それでは最後にラジオを聞きのリスナーの方にメッセージをお願いします。
はい、どんな状況でも住み慣れた我が家で生活したいという思いはどなたにでもあると思います。訪問看護はその思いを叶えるための方法の一つです。一人暮らしだったり高齢者同士の介護、それから日中や夜間の同居者が仕事などで介護をしてくれる人がいないなど、家で暮らしたいけど難しい、家族に迷惑をかけたくないという声をお聞きします。そんな時は一人で悩まずに主治医の先生や地域のケアマネージャーさん、地域包括支援センター、訪問看護ステーションなど相談に行かれることをお勧めします。私たち訪問看護ステーションの看護師は在宅でその人らしく過ごしていただくために少しでもお役に立ちたいと思っていますし、安心して自宅で過ごせるようお手伝いさせていただきます。ラジオを聞かれた方で相談したいなどご希望がありましたら、気軽に五日市記念病院に電話して訪問看護担当につないでもらってください。
はい、本日お話しさせていただいた訪問診療訪問看護についてのお問い合わせ先をお伝えいたします。電話番号は五日市記念病院在宅診療支援センター直通で 082-921-5022082-921-5022 でございます。もしくは五日市記念病院の代表番号 082-924-2211 082-924-2211 へかけていただき、在宅診療支援センターを呼び出してください。お問い合わせ可能時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時となっております。詳しくはホームページをご覧ください。
後半では法人の統括看護部長であり五日市記念病院訪問看護ステーション管理者の村中くるみさんに訪問看護についてお話を伺いました。村中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後にリクエスト曲教えていただけますか。
はい、リクエストは私の帰る場所という曲です。ソプラノ小林よし子さん、ギタリスト上ヶ市俊光さん、この曲は演奏コンサートで聴いてずっと心に残っていた曲です。遠くの学校へ進学される子どもさんを思う親御さんの気持ちを曲にされたと伺っています。とても穏やかな曲なのでお願いします。
さあ、それでは最後は村中さんからのリクエスト、上ヶ市俊光、私の帰る場所 with ソプラノ、こちらを聴きながらお別れいたしましょう。清風会プレゼンツ健康ラジオ、カルム、伸ばそう健康寿命。今週のお相手は
五日市記念病院青木明夫と
アシスタントは香川文香でした。次回の放送は7月15日第3月曜日です。どうぞお楽しみに。清風会プレゼンツ健康ラジオ、カルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたしました。